まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？さて、今日の突撃先は NPO 法人岡山県社会就労センター協議会、岡山県セルプセンターです。場所は岡山県岡山市北区南方2丁目 13-1 岡山県総合福祉ボランティア NPO 会館、きらめきプラザの1階です。ここは元国立病院だった建物です。そのまま使っています。もちろん内装は違いますよ。地上7階地下1階、延べ面積なんと2万平方メートル、駐車台数150台という大きな建物に広い敷地です。平成17年に開所されました。では行ってきます。セルフセンターです。ここは10年ほど前、国立病院があったんです。その建物をそのまま使って1階にセルプセンターがあります。では入ってみます。中に入ると右側に、カフェレストランがあります。左は管理室かな。では奥に入っていきます。わあ、介護用品を売ってるとこもあります。ここです、ここです。岡山県セルプセンターと書いてありました。ちょっと入ってみますね。こんにちは。お邪魔いたします。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここは事務所ですか？
はい、事務所です。
もう壁中、どの壁も全部白やら何やら、もう書類、ですね。
はい、予定表とか、まあ狭い事務所で仕事をしております
ね。ここは何をするところなんですか？
はい、私たちは障害をお持ちの方々が働かれている事業所があるんですけれども、そこの働いている方々に少しでもお給料をたくさん払えるように、岡山県庁、岡山市役所とかが主にお仕事を見つけてきて、こういったものがありますからどうでしょうかっていうのを紹介をしている活動をしております NPO の法人になります。例えば印刷物を封筒に入れて、例えば1000箇所ぐらいに発送してほしいなとか、
はい、
ある区社なんかの草取りをしてほしいとか、いろいろ行政の方々が こういったものは障害者がお持ちの仕事事業者さんに出してもいいよなっていうふうなものを、情報を仕入れて、お仕事を頂戴して、事業所の皆様方にこういうのがありますけどいかがでしょうかっていうふうな紹介をしております。
あ、じゃあお仕事が100あったとします。
はい。
でも50しかできませんみたいになったらどうするんですか。
あ、はい、まあ、そのあたりは、まあ、1つの事業所では無理だっても、うん、3つでも4つでもこう声掛けをしてでみんなで力を合わせて、するようにしておるのと、それからは、まあ、交渉になりますけれども、まあ、ちょっと10日ぐらいの納期なんだけども1週間くださいとか、まあ、そういった調整をさせていただいております。
ああ、そうなんですか。はい、じゃあ窓口。
あ、そうです ね、
ね、はい、共同受注
窓口って
窓口になりますか。
はい、あの花本さんご存知の通りです。
あ、じゃあそのお仕事はあのどうやって入ってくるんですか。
まあ、岡山県に障害福祉課っていう部署があるんですけれども、そういったところでそのもしこういう何か外に出す仕事があればその岡山県セルフセンターに、出してくださいよっていう、まあ、共同受注窓口っていうあの名称で案内をしてくださっています。だから岡山市も同じような形で出してくださっておりますので、まあ、あのいろんなお声掛けがあります。
県とか市とか以外からは、
まあ、それだけではなかなかあの期待する工賃が上がっていきませんので、まあ、ここ 2,3 年前から企業様からもに対してあの働きかけをして、まあ、あのまあ、ちょっとずつですけれどもあのお仕事のご依頼が入ってくるようにはなってきております。
それまでは公的なお仕事だけをしとられたんですか。
ほぼそう、 2,3 年前まではほとんどそうだったと思います。あの、まあ、最近あの SDGs っていう言葉が出てきて、企業様も社会貢献っていう企業としての役目っていうことで、まあ、そういったこともあるんでしょうと思うんですけれども、まあ、そういった関係で出てきてるっていうのはあると思います。
あのここのお仕事っていうのはまず共同受注窓口、
はい、他は、まあ、基本
工賃を上げる
活動なので、うん、まあ、何らかの作業とかお菓子とか嗜好品品のご注文いただいて、うん、それを販売、うん、作ってもらって販売するとか、
うん、センターとしては倉庫とか、はい、なんかそんな広場みたいなんとかはないんですね。
そうですね、まあ、あのここは、まあ、そのあの事務処理っていうかその請求業務とかそういったものを、をしております。
それでこんなにいっぱいいっぱい書類ばっかりの山になっているんですね。来たお仕事をここがええなそこがええなってするのもここのお仕事でしょ。
そうですね、やっぱりこの事業所さんによってできるできないっていう部分もあるのと、うん、それから距離的な部分も納期を考えたらやっぱり近い方がいいねとか、うん、納期がちょっとかなりあるようだったらちょっと少し遠くでも持っていけるかなとか、まあ、その辺は判断させていただいております。
あの競争はないんですか。
あのやっぱりありますので、ある程度の金額を超えてくると、うん、あのまあ、入札みたいな形で、
そう、あの
が取ったり取られたりそういったこともあります。
そうなんですか、はい、じゃ あの値段っていうのはこちら側でこんだけいるよって言えない。
まあ、そういうお仕事もありますし、うん、あのこれだけの仕事であの、まあ、どれ見積もりどれくらいになるっていうのを出して、うん、あ、じゃあごめん今回ごめんでっていうこともあるし、あ、これでよかったなっていうところもあります。
工賃アップなんだから、あの工賃要求くれたらいいじゃないですか。出たらアップになる
ね。あの、ね、まあ、やっぱりその県としてもその特定のところへ何の理由もなしにポンと出すっていうのはなかなか、うん、あのできないようなので、うん、そのまあ、入札するなりあの、まあ、この仕事はここでしかできないよっていうか、まあ、そういう決まりがどうしてもあるので、うん、その中で動いております。
出迎えてくださったのは岡山県セルプセンター所長溝口剛さんです。皆さん、セルプセンターって聞き慣れないかもしれませんね。私も知りませんでした。セルプセンターは、セルプとヘルプを足して、自助自立という意味の造語なんだそうです。 岡山県セルプセンターでは、障害のある人の工賃向上を目指している事業所です。県の委託を受けて事務作業を取りまとめているところです。いわゆる所長さんも言われていましたが、共同受注窓口です。なので書類の山に埋もれて仕事をされていたんですね。次はセルプセンターのお店のお話です。
販売もされたりでしょ。
はい、事業者さんによってはその嗜好芸品だとか、うん、パンだとかクッキーとかも作られているところがございますので、うん、うちの、セルプショップっていうところで販売をさせていただいて、
さっきのお店は、はい、ここの管轄なんですか。
そうですね、はい、
あそこはどういう経営者っていうんですか、どういうふうに言えばいいんですか。
そうです、私たちの NPO 法人が、まあ、ざっくり言うと、まあ、運営している、うん、ショップになります。
はい、そこへじゃ あの皆さんが売りたいわ言うて持ってくるんですか。
そうですね、既存の商品に対して、うん、まあ、例えばおひな様だとか、うん、子供節句だとか、うん、まあ、その季節物の新しいものができたよっていうものを持ってこられたり、それからお菓子とか販売しているので、このきらめき館内の部署の方からちょっとギフトに使いたいからちょっとこれ詰め合わせしてねとか、そういったご注文もあります。
それはもう値段とかはもうその事業所さんがつけて持ってこられるんですか。
はい、そうですね、事業所様が、例えば食パン200円だよと、うん、それだったらそれで販売をしていただいています。
あ、言われた値段にして売られている。
そうですね、
はい、じゃあ運営はするけど、そこは
若干のその手数料等はいただくようにはしております。あとはね、お店のその、レジとかと、お当番っていうのが、商品を置いてくださった事業者の皆さんに、3ヶ月ぐらいに1回、1日来ていただいて、お当番をしていただくような形にはなっております。
で、安いんですか？
お安いとは思いますね。ここ、もう食品関係も、本当小麦粉だとか、バターとか、いろいろ値上がってきてるのに、みんな頑張って、できるだけ上げないような形で頑張って販売はしております。収入面から言うと、もう少し私はその上げてもまだ売れるんじゃないかなとは思ってるんですけど、なかなかそこの踏ん張り決断ができないっていう部分は皆さんあります。
どうしてですか。
やっぱりね、その上げたらもう買ってもらえるようになるんじゃないかとか、そこら辺の心配がどうしてもあるみたいです。なんかいつもそういうような感じで言われております。
他のお店で売ってる商品と劣るってこと。
あ、全くないですね。
劣らないのに値段は上げるの嫌だなって言われるんですか。
ただそのあたりのことに対しては、みんな私たち含めてみんなの課題、今後の課題ではあるとは思っております。
そうだな、そうよな。全然違わんのだったらいいんじゃないかと思うんですけど。
そうですね。で、ほぼ手作りでやってますので、そういう手作り感とかをその気に入っていただけるところがあるとは思います。
値段難しいんじゃな、
ちょっとそこはね、悩みどころです。はい、
商品の値段についてです。工賃アップのためにはいくらで売るかはとても大切なことなんですね。はじめ安い値段をつけすぎて今さら上げられず、工賃がアップしないとのことでした。障害者の作ったものはなぜか安いです。私も何にも考えず、考えたこともなく、安いのが当たり前と思って買っていました。今この仕事をしてから、それはおかしいなぁと思うようになりました。丁寧に作られていても、大量生産されているものより安いのはどうして？皆さんはどう思われますか？ 次はセルプセンターのお店に行きました。
あ、ここがお店ですね。うわ、かわいい。なんか今朝通った時はパンがいっぱいありましたが、
はい、
もう売れてしまったんですね。
そうですね、お昼12時から1時の間で、まあ、いろんな事業者さんが週、毎日入れ替わり立ち替わりで販売、パンお弁当と販売していただいております。
あ、1時で終わるんですか。
まあ、だいたい1時。そうですね。
ここはあの閉店が何時か、
11時から4時まで。
あ、4時までで終わりですか。はい、あ、なんかお土産屋さんみたいで、なんかワクワクするみたい。これは木の製品なんですよね。
そうですね、これは津山で事業者さんがあの、はい、もうほんと手作りですね。こう木を
ですね、
で、あの、まあ、仕上げて貼り付けるっていうことですね。
うわ、かわいい。
こういったもの本当に糸の子で使って、まあ、こういうパズルも作られています。これはあのレーザー加工機っていう機械をお持ちの事業者さんが、まあ、プログラムしてこういうデザイン。
いや、面白い。うわ、袋もあるし、ね、
これはあの牛乳パックをいただいて、まあ、ここで再生を、まあ、溶かして、
見たことあります
ね。はい、これを作ってハガキになります。
ハガキになっとんな。お菓子もありますよ、
はい、
ジャムとか。うわ、かわいい袋とか。これは何ですか。飴、これも作るんですか。
ね、東北 の, あ の, しあの復興支援しようっていう、まあ、あの宮城県の方 の, あの事業者さんから仕入れて、こういったものもお互いに販売をしております。
じゃあ交流してるんだな。
そうですね。
はあ、かわいい。いや、これは女子がめちゃくちゃ喜ぶわ。
こういったものもね、ほとんど手作りですね。
まあ、でしょうね。これは何で、アンドンだ。編んでるんじゃ。へえ、編んで袋を作っとんが、細かい網で切ってだわ。そうですね。口で表現用しないのが残念ですが。うわ、
ぜひもし機会があったらね、お立ち寄りいただきたいとは思います。
ね、これは、これは何ですか。
これはポチ袋ですね。
あ、でこっちは
この絵も利用者さんが描かれてます、
う
ん、
上手だね。
あの、まあ、こういう特技っていうか特性をお持ちなの、こういう絵は全部、
もう全部ね。
そうですよ。
うわー、うまいわ。ブローチもあるし、どれももうものすごいクオリティが高いですね。
ありがとうございます。
あの、この絵とか字も書いたんだろうかね。書かれたんよね、きっとね。書道家のようだ。で、ここにおられるレジの方が事業所、
はい、今日はとかボランティアの方、
そういう方もいらっしゃるんですか。はい、いいな。お菓子あり、ジャムあり、もう手作りのいろんな小物、ブローチとかペンダントとか。わー、お土産屋さんみたい。
ありがとうございます。
かわいいお土産屋さんです。お財布もあります。これはサオリオリジナ
ル。
ペンケースもあります。
サオリはもうあの旗織り機で利用者さんが、あのこういったあのもうなんかどんなものが出てくるかわからないんですけれども、できたものを職員の方がこう縫製をして作ってます。
この軍手がかわいい。
そうですね、これ子供用の軍手なんですけど、こういうのは市販でないので、まあ、結構これ人気 で,
ない
で、こういうあのペあの印刷もできてるので、
真っ白な軍手にかわいい絵をぺったんこ。これは何ですか。ぺったんこしてるんです。あ、プリントしてる手のね、甲のとこにね。それがいくらですか。200円
セット、
ね、安っ。2足入っとんですか。
あ、そうですね、大人と子供と、
あ、親子で。かわいい。ここはブローチだ。 とか、キーホルダー。
そうですね。これがストラップとか。
もう全部ね、作られた。
これペットボトル、ペットボトルのキャップにこうはめて、僕ら力がなくなってきた時に回して開けるような。
そういう風になると、うわ、工夫してるんじゃ。かわいいかわいいと連呼していましたね。本当にかわいいんです。ウキウキしてきます。カラフルな店内は女子が大好きなものにあふれていました。皆さん一度行ってみてください。安いです。クオリティの高さが半端ないです。私思ったんです。この値段で同じものを売っている他の店の2倍も3倍も売れたら、あげない方がいいかな。値段薄利多売って言うしな。あ、でも大量生産できないから困るか。手作りだもんな。値段付けは難しいな。最後にこれからの課題や運営についてお聞きしました。一番の悩みは何ですか？
だ、その商品の値段に対して、はい、やっぱりその上げることに対してのこう不安感、あの本当にこう販売買ってもらえるようになるっていうところかなっていう気はしますね。その今まで100円で売ったものを150円にしたよって言ったタイミングで、あ、じゃあもういいやって言われる可能性があるなって、まあそこが一番の今心配。
別に商品に自信がないわけじゃなくて、
そういうことはないですね。
それはどうしたらいいんですかね。本当にそれは困るね。
本当に、まあ、まあ何回も言うんだけど、こと課題で、来年のちょっとそのまあただ今まであるものを100円だったものをそのまんま100円、うん、150円にするのではやっぱり納得してくださらんと思うので、うん、そのプラスアルファの付加価値をどうやってこうつけて、それをその価格にどう転嫁していく、うん、まあ、そこら辺をちょっとみんなでこれから考えていきたいなとは思います。福祉だから安いんだろうと、まあ、そういう思い出が、うん、まあ、当然ある、
ありました、
あるんじゃないかなとは思うんですけれども、それはちょっとこれから払拭していくところかなとは思います、ね、こういう人たちがこういう商品作って販売してるんだよっていう、まあ、PR もしていかんといけんかなとは思います。
ね、
なので今回のその取材は大変ありがたく思っております。
これからはじゃあそういう課題に向かって解決していこうかなっていう感じですか？
はい、そうですね、はい、まあ、それを本当に一つのとても大きな、うん、まあ、目標課題、うん、で、うん、先ほども申し上げたように、その今に対して何か付加価値をつける、ちょっと考えていく、みんなで知恵を出していくところかなとは思います。
そういうことをする会とかいうのがあるんですか？
そうですね、まあ、セミナーとか開いて、勉強させていただくんですけども、つい先だって2月に、まあ、クラブンっていう文具屋さんの部長様にお願いをして、ちょっとこう企業がどんな商品開発販売戦略考えられてるかなっていうお話をちょっと伺うことができました。何回も繰り返すんですけど、付加価値っていう言葉がとっても私は印象に残ってきて、それをちょっと来年度は具体的に形が見えるようにちょっと変えていきたいなと思っております。
ここは、はい、岡山県ってついてますけど、県の施設ではないですよね。
ではなく、出先機関とかではなくて、岡山県から、まあ、工賃を上げなさいよっていう委託事業を受けて活動をしているところです。
じゃあ経営はどのようにしてらっしゃるんですか？
もうその委託金、まあ、私たちの人件費、まあ、ほぼ委託金、それから、まあ、お店だとかの、ある程度の手数料、そういったもので賄っております、
うん、やっぱり グループがあるんでしょ、お仕事配るでしょ、誰にバレんでも配るんでしょ、
そうですね、今岡山県内に B 型の事業所っていうのが約250ほどあります、はい、でその中で私たちの会員になってくださってるのが80程度ありますので、うん、まずはその会員になってくださってる事業者様にこういうお仕事がありますよっていうのを情報を投げかけております、
うん、あ、その会員さんとお仕事もらってくるのとで運営してるんだな。
そうですね、まあ、一般の NPO 法人 も会員会費そういったものも、まあ、私たちも頂戴してるんですけど、まあ、先ほどのお話の中 の委託金だとか、うん、あの会費だとか、うん、まああのまあ、いろんな販売手数料そういったもので運営をしております、うん。
ここは工賃アップが目的なので、お店に出す商品の値段は大きな悩みであり課題だと言われていましたね。溝口さんは今年はみんなでこれを考えていきたいと言われていました。皆さん知っていますか、障害のある人の働く福祉事業所での工賃はとっても低いんです。就労継続事業所の B 型での全国平均は一月ですよ、13,000円ぐらいです。障害年金を合わせても自立できないそうです。それにこれでは労働意欲が湧かないですよね。国は改善策を講じているそうですが、全然功を奏していないようですよ。別の福祉事業所の方が言われていましたが、福祉事業所のスタッフの人たちは外交や経営の専門を学んだ人がいません。なので CM もセールスもできないししません。昔ながらを変えることができないんですと言われていました。ここセルフセンターの悩みと重なっていますね。でも溝口さんはここに来てからコツコツとセールスに歩いているそうです。すると成果が現れ出したそうです。溝口さん頑張ってくださいね、応援しています。最後になりましたが、岡山県セルフセンターの皆さん、お店の皆さん、お世話になりました。ありがとうございました。次回は溝口さんをスタジオにお招きして工賃アップ問題をさらに深くお聞きします。まゆーの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆーでした。良い日曜日を。